どうぞ、こんにちは。ペテロ第一の手紙、4章、1節から6節。新約聖書の419ページ、どうぞお開きください。新約聖書、ペテロ第一の手紙、4章の、今日1節から6節まで。最後まで終わりませんけれども、この箇所から今日お話をいたします。御言葉をお読みします。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、推酒、遊興、宴会裁き、因べき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼はあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので不思議に思い、またこう言います。彼らは生きている人々をも、死んだ人々をも、すぐに裁こうとしている方に対し、申し開きをしなければなりません。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした、はい、ペテロがその当時の弟子たちに対してクリスチャンたちに対して進め続けたことっていうのは神様の御心に対して常に忠実であるようにということでした。いろんな迫害はあるけれどもその迫害に負けずにこれまでと同じように忠実に歩み続けていきなさい。そのことを彼は人々に励まし続けたわけです。実は今日私たちが見るこの4章のところでも同じことを彼は進めるわけです。神に対して忠実でありなさいって。いろんなことを思ってもすでに私たちペテロから励ましをいただきました。忠実に生きていくということは素晴らしいことだということを彼は私たちに教えてくれたわけですが、今日この箇所の中でペテロは私たちに我々がより忠実に歩んでいくために2つのことを覚えなさいということを彼が教えています。そのことをご一緒に見ていきたいわけです。一つはイエス様の生涯というのを覚えなさいって彼は言うんです。我々がより忠実に歩んでいくためにイエスの生涯を覚えなさいって、1節から3節のところです。そして4節から6節を見てみますと神様の裁きというものを覚えなさいということを言います。あなたが忠実に生きていくために神の裁きを覚えなさい。この2つのことをあなたがしっかりと覚えているならばあなたはそのような歩みをこれからも継続していくことができるって、そのようにペテロは教え、そのように励ますわけです。1節から3節、今日は特に1節から2節までなんですけれども、そこの御言葉をご一緒に見ていきましょう。イエス様の生涯を覚えなさいって、我々がイエス様のことを考えたときに最初に出てくること、それはイエス様がどんな時でも神様の御心に対して完璧に従ったということです。ヨハネの福音書の6章のところでイエス様は、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですなんとおっしゃった。6章の38節のところで、私がこの世に来たのは自分の心を行うためじゃない、自分の願っていることを行うためではなくて、私を使わした方、父なる神の御心を行うためだと、そんなふうにヨハネの6章の38節でイエス様がおっしゃっています。もうこれまでも見てきたようにイエス様の生涯というのを見たときに、イエス様は神でありながら人としてこの世に来られ、そして我々の罪を負って十字架でその命を捨ててくださった。ですからパウロがイエス・キリストは実に十字架の死にまでも従われたのだと、ピリピ人の手紙の2章の6節から9節のところで教えていました。フィリピンの2章の6節から9節のところで、イエス様の生涯というのを見たときに、神である方がなんと人になってくださり、人としてこの世に来てくださり、そしてあなたや私の身代わりとして十字架で死んでくださった。 それはすべて父なる神の御心に従ったものである。そのようにパウロも教えたわけです。だからイエス様の生涯っていうのを我々見たときに、彼の生涯を一言で言うならば、忠実だった、従順だった。神の、父なる神の御心に、すべての点で、従順であったということを私たちは覚えるわけです。そのことをペテロは、人々に教えるわけです。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから。つまりペテロが言いたかったことっていうのは、イエス様見てごらんって。イエス様は父なる神の御心に常に忠実だった。いろんな迫害を受けたし、実際には十字架に貼り付けにされるわけですが、しかしその点においても彼は常に神の前に忠実だった。そのことを覚えることだと、ペテロは言うわけです。イエス様もそのように御心に従い、様々な苦しみを受けられた。かつて見たように私たちはそのイエスに対してどんな神様が祝福を与えられたのかっていうのを見たわけです。そしてそのことによってペテロは、だからあなたたちも忠実でありなさいということを勧めてくれたわけですが、ここでも再びそのイエス様の生き様、それを思い出してみなさいって。そして彼はそのことを思い出すだけじゃない。そのようにあなたが生きていくようにということを勧めてくれるんです。4章の1節に、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいってこんなふうに記しています。この心構えっていうのは、その考え方とか感じ方の話です。イエス様が考えておられたように、そのようにあなたも歩みなさいということをペテロは言うわけです。イエス様見てごらんって。どんな迫害の中にあっても、神様の御心に忠実であり続けたように、私たちクリスチャンも人生において同じように考え、迫害によってひるむことなく、大胆にかつ希望を持って忠実に歩み続けていくようにと、まあ、そんな励ましをここでペテロは与えるわけです。イエス様と同じ考えを持つようにって、そしてその考えをあなたは持ち続けるようにということを教えるために、武装しなさいなんて言葉はペテロは使うんです。つまりこのような思いで自分を守りなさいとか、このような思いをあなたの武器として身につけなさいとか、イエス様が持ってらっしゃったようなその態度、そういうものをあなた自身が受け入れてあなた自身のものにしなさいと。それによってあなた自身を守っていきなさいと。わかりますでしょ？だから彼が言わんとしていることって。私たちの模範というのはイエス様なんだって。そのイエス様が歩まれたように私たちはこの地上にあって歩んでいくんだということをペテロは進めてくれるんです。なんで我々は神様の御心に従って歩んでいくことが必要なのか。もう我々繰り返しそれを聞いているわけです。御心に従う、御心に従う、御心に従うって、なぜ我々御心に従っていくことが必要なのか。そのことについてペテロはここで説明を加えます。一節の最後見ていただきますと、肉体において苦しみを受けたとこう続いているんですが、実はこの肉体においてというこのところにある接続詞が付けられているんです。なぜならという、そういう接続詞がこの前につくんです。なぜなら肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりをとしました。つまり前にかかりその説明をしているわけです。武装することの大切さをペテロは説明しようとしているわけです。ね、なぜあなたが常に神の御心に従っていくことが必要なのか、その説明を彼はこれからするわけです。少なくとも私たちは3つのことを考えられます、ね、なぜあなたや私が神の御心に従っていくべきなのか。1つ目の理由はこの一節のところに出てくるんです。あなたが神様の御心に従っていく、それはその時にあなたは勝利の生活を送ることができるからです。です。御心に従っていくっていうことはね、勝利の生活の実は鍵なんです。地上の生活において、この地上の歩みにおいて、我々が罪に対して勝利していく。その大きな鍵となるのは何かっていうと、神の御心に従って生きることです。一節のところに 罪との関わりを断ちましたと記されていますでしょう。この断ちましたというのは、もうすでに終わった出来事、完了形で使われています。つまりペテロがここで言いたかったことっていうのは、ここではクリスチャンの 話としているわけです。イエス様の話をしているんじゃない、クリスチャンの話です。クリスチャンは罪との関わりを断ったんだ。つまりペテロが言っていることっていうのは、クリスチャンっていうのはイエス様を信じたときに新しい立場、新しい状態に置かれたんだっていうことを強調しているんです。罪との関わりを完全に断ったもの、それがクリスチャンだと、こういうことをペテロは言うんです。そのことを聞くといろんな疑問が出てきます。だからその説明をしますけれども、パウロはこのことをこんなふうに言ってるんです。死んでしまった者は罪から解放されているのですって。聞いたことありますでしょ。これローマ人の手紙の6章の7節の御言葉、ローマの6章の7節なんですが、そこで死んでしまった者は罪から解放されているって言うんです。もちろんここでパウロが言ってるこの死っていうのは肉体の死を指しているわけじゃないです。もう罪に対して死んでしまった者、つまりイエス・キリストを信じて罪が許された人の話です。罪許された人はもうかつての自分が死んだんです。神に逆らってきた自分は死んだんです。罪の奴隷と生きてきた自分は死んだんです。そして私たちはその罪から解放されたんです。救いをこんなふうにパウロは表現したんです。でさっきのペテロの御言葉を見たときに、罪との関わりを断った、つまりイエス様を信じた人はその罪に対してもう死んでしまったんだ、ね、罪の奴隷で私は亡くなったんだ、私はそこから解放されたんだっていうことを言うわけです。さてペテロの説明を聞いても、パウロの説明を聞いても、我々が思うことは、私は罪に対して死んだって、罪の奴隷で亡くなったと言われても、実際の生活っていうのは罪との戦いの中を我々生きています。悲しいことに我々は罪に罪を重ねています。ですよね。ペテロもパウロもイエス様を信じたら、その時点で完全に罪を犯さない清いものになったと教えているのではないわけです。イエス様を信じた時に我々は罪が許されて、そして清いものとしての新しい立場が与えられた。故に我々は清い神様と交わることが許されるわけです。しかし、この罪の体を持っている以上、我々は罪との戦いを強いられるわけだし、我々は罪との戦いにおいて敗北することがいっぱいあるわけです。そのことはペテロも、そしてパウロもよく知っているわけです。じゃあここでペテロが何を言わんとしてたのか、もう一回この一節の御言葉を見ていただきたいんですが、肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。イエス様を信じた人はもうすでに罪に対して死んだものであるって。確かに立場的にはそうなった、神の前に立つことができるものになった。でも実際の日常の生活においては、まだまだ我々は完璧に罪に対して罪を犯さない完全なものになったとは決して言えません。それは天に行くまで起こらない。そうするとペテロがここで言いたかったことは何かっていうと、我々がより罪を憎み神様を愛する者へと変えられていくために、神様が何をなさるか、いろんな試練をくださるんです、ね、私たちがまだ罪を犯していくだ神様は知ってるんです。もちろんその罪のために、今日の罪のために、明日の罪のために、もうすでにイエス様は十字架でその裁きを受けてくださった。ですから私たちは過去だけじゃない、現在だけじゃない、未来のすべての罪が許されたんです。それは立場として、新しい神の前に立つことができる立場が与えられた。ね、清いものと神様宣言してくださった。でも日常生活においてこの罪の戦いがある。その罪の戦いに我々が勝利するために神様は何をなさるかっていうと、いろんな試練を私たちのうちにくださるんです。その試練を通して私たちはより神に信頼するものへとなっていくわけです。ね、試練というのは私たちを困らせるために神様は与えてるんじゃない。 我々を成長させるために神様くださっているんです。ですからここで肉体において苦しみを受けた人っていうのは、忠実にイエス様を信じてから死に従っていこうとする人々は、その信仰生活において数々の苦しみとか試練を経験します。しかしその苦しみを通して、その試練を通して、主に信頼することを学び、実践していくことによって、その人の信仰をますます強められていく。その結果としてどうなのか、その人はますます罪から離れるようになっていくという話をしています。ありますでしょ、皆さんも。ね、イエス様を信じてから罪との戦いがずっと継続している。でも、いろんな試練の中で、神様なんでですかってこう言ってるときは、なかなか私たちは変わらないけども、その試練の中にあって神が約束されたように、すべてを神様は私の益のためにしてくださってる。つまり、欲しいものをくれるって言うんじゃない。私の信仰が成長するために神様はすべてのことをしてくださってる。その約束を見て神様を見上げて、神様は私にはよくわかんないけどあなたを信頼します。と言って、その試練を受け入れ、その試練に対して、さあ神様何を教えてくださるんですか？何を学ぶべきなんですか？あなたの御業をって言って神様に目を向けるときに、それによって我々の信仰が成長していく。そうやって信仰が成長していけば、これからも出てくるんですけど、だんだん神様に逆らった言い方をしたくなくなっていくんです。そのことをペテロは言わんとしているんです。ですから、あなたや私が本当に罪に対して勝利ある生活をしていこうとしたら、その秘訣は何か、その鍵は何かっていうと、我々が神の御心に従っていくことです。どんな時でも神の御心は何かを考えてそれを選択していくことです。そうすることによって、我々はその試練を通して学ばなきゃならないレッスンを学び、そして我々の信仰というのは成長するんです。成長することによって、ますます神に従っていこうとする。罪から離れようとする。そういったことが私たちのうちに起こってくるんだというのが、ペテロがここで言わんとすることなんです。忠実に神様に従っていくことの二つ目の、その理由っていうのはね、それは、この2節を見る前にもう一つ付け加えておきたいんですけれども、あなたや私が神様に忠実に従っていく、そのわけは、そこに本当の幸せがあるからです。神様に忠実に従うことが本当の幸せを得る鍵なんです。だから従おうとするんです。主に従うことが本当の幸せを得る鍵なんです。旧約聖書の詩編の御言葉、40編ですけれども、そこをお開けくださいます。旧約聖書の866ページ。大体聖書の真ん中ほどです。旧約聖書詩編の40編。ダビデの言葉にご一緒に目を向けてみたいと思います。詩編の40編です。866ページのところ。一節から見ていきます。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。さあ、ここ見たときに、何かはわかりませんが、ダビデは非常な苦しみの中にいたことがわかりますでしょ？見てくださいます。二節に滅びの穴から泥沼からってなんです。そんな状態にあったというふうに表現してるんです、これ。しかも一節を見たときに、その中で彼が何をしてたのか、切なる思いで主を待ち望んだって。必死に彼は主の答えを待ったんです。私の叫びをお聞きになったって。ダビデ自身、苦しみの中にあって神様に必死になって叫んでたのに、必死になって祈ってたんです。私たちも、愛する教会員やまた愛する家族が、例えば大きな病を患ったとき、その時の祈りっていうのは普段とは違いますでしょ？必死になって主の前に祈り続けてるじゃないですか。勘違いしてはならないのは、必死になって祈ったら神様は聞いてくださり、そうでないから聞いてくださらないということでは決してありません。いいです？ どんなに朝早く起きて、そして毎日何十回、何百回って祈ったから神様聞いてくれるのか、決してそうじゃないんです。言い続ければ、祈り続ければ神様は、そういうつもりがなかったけども、まあ仕方がないわと言ってくださるのか、そうじゃないんです。それは違うんです。ね。私たちはそういう点で、残念ながら誤解しているところがあります。なんで我々が神の前に祈るのか、祈ることによって、その祈りが聞かれたときに、御心が示されたときに、我々は神様に対してより感謝するからです。私が神様の前にお祈りしなければ神様わからないのか、もうわかってます。口に出す前に、神様全部見えてます。私たちの状況も知ってるし、あなたの状況も知ってる、苦しみも知ってる、問題も知ってる、必要も知ってる。しかしダビデがここで言うことは、その彼の持ってた苦しみというのが何かわからないけれども、非常に大変な苦しみであったということを我々はここで見るんです。必死になって祈ってたんですもん。ね、そのような中で、神は私の祈りを聞いてくださったってダビデは言うわけです。2節から続けて見ていきます。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ主に信頼しよう。神様は私をその苦しみから救い出してくださったっていうのがダビデがここで言っていることです。そのことを人々の前で、群衆の前でダビデは明らかにするんですが、同時に彼自身を見たときに彼の口に神様への賛美が神様によって与えられています。4節、幸いなことを主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。ダビデは、どんな時でも神様に信頼することの大切さを言うわけです。人に頼ることの愚かさを教えているんです。誰に信頼を置いているのかって言うんです。幸いなことを主に信頼する者はというんです。神様に信頼を置く者を神様は喜んでくださる。神でなくて高ぶる人間や偽りに陥る者たち、不完全な人間に頼る、それは愚かなことであるというんです。このことをはっきりとダビデは宣言するんです。彼自身そのことを学んでるから。私は主に信頼した。そして主は本当に御業を成してくださった。主は素晴らしいお方であるって。ですから5節から見てください。我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは 数も知れず、あなたに習うものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて、述べ尽くせません。あなたのなさっていることはすごすぎるって言うんです。そんな偉大な神様だって、その神様を褒めたたえてるんです。ですからこうやって見たときに、あのダビデ王様、イスラエルの王であったダビデは、神に信頼することの素晴らしさを学んだことを明かすんです。そして同時に、私の神はすごい方だって。私の神様はすごいお方だということを言うんです。さあ、そのような素晴らしい感謝と喜びに心が湧き立っていたこのダビデ。面白いこと言うでしょ ?6 節。あなたは生贄や穀物の捧げ物を喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。まあ、すごいことをダビデが言ったんです。いいです、皆さん。このような素晴らしい神様に対して何をしようかって。このような神様に喜んでいただくために何をしたらいいのかって。ダビデが言うのは、生贄を神様喜ばれない。もっと喜んでくださるものがあるんだって言うんです。私たちは、すぐに同じように陥ってしまう問題。それはね、感謝に、私たちの心が感謝に溢れている時っていうのは、何か神様のためにしたいと思うじゃないですか。あの奉仕もしたい、これもしたい、あれもしたい。素晴らしいことなんです。しかし、もっと大切なことがあるということを我々はしっかり覚えておかなきゃいけないんです。いいです、皆さん。奉仕は素晴らしいことです。 働きは素晴らしいことです。しかしそれよりもっと大切なことがあるんです。それは何か、ダビデが言うんです。御心を行うことだって。これだけの奉仕をしているから、御心に従わなくたって神様は許してくれる、多めに見てくれる、とんでもない逆なんです。いろんな働きをするよりもっと大切なことがある。それも大切だけど、もっと大切なものがある。こっちを優先しなきゃいけない。それは神様の御心に従っていくことです。そのようにダビデは言うんです。そしてもっと驚くべきことは何かというとね、その8節の後半にあなたの教えは私の心の内にあります。つまり、神の御心というのは神様のお言葉と一致するという話なんですか。私たちがよくすることっていうのは、この御言葉というもの、それを無視して、御心の論議をすることがあります。これ御心だから。御心だからって。でも後で少し触れますけれども、御心というのは必ず御言葉と一致します。そのことを忘れていると、私たちは自分のやりたいことを御心という、その言葉でもって、それに置き換えて、自分の道を選択して、そのように歩み続けようとする、そういうことが起こりうるわけです。ダビデの言葉を今私たちは見たわけです。本当の幸せの鍵っていうのはどこにあるのかって。それは神様に忠実に従っていくことです。その時に私の心は喜びに満たされていくって。ちょっと皆さんに考えていただきたいんですけどね。イエス様が我々にとっての完全な模範であるって、もう繰り返し我々教えられてきたじゃないですか。いいですね、これ。じゃあこの完全な模範であるイエス様がどんなふうにこの地上の生活を歩まれたのかって考えたら、それを一言で表すとしたら、神に対して忠実であったということでしょ。ということはそこに本当の喜びがあるからじゃないですか。イエス様、彼を見たときに彼は最高の喜びを持ってたし、彼は本当の満足を持ってたし、いつも満たされてた。いつも喜びにあふれてた。いつも感謝にあふれてた。平安がいつもあった。なぜあのような生活ができたのか。その鍵っていうのが、イエス様の生き様だったわけです。神の御心に従うという。それを我々の前に示してくれたわけじゃないですか。あなたや私に不可能なことを神様言ったんじゃないんです。神の助けによってそのようなものに我々は変えられていくんです。あなたも私もこの神様が、イエス様がお持ちだった本当の幸せというものを持って我々で生きていくことができるんです。その鍵は何かっていうと、神の御心に忠実に従い続けていくことです。そこに本当の幸せというものがあることを我々はしっかりと覚えることです。もうちょっとそれ突っ込んで、考えていきたいと思うんですけど、なぜそう生きれるのかって、神様だけがあなたの本当の必要を知っておられる方でしょ。ちょっと考えてください。まず神だけがあなたの本当の必要を知ってるって、これはこの御言葉が私たちに教えてくれることです。神はあなたに何が必要なのか知ってるんです。私たちなんで知らないのは、我々の心の中に欲しいものいっぱいあるんです。あれも欲しい、これも欲しい、これも手に入れたい、あれも手に入れたい。でも本当に必要なものが何かって、分かってるかって言ったらなかなか分かってないんですよ。それが分かってるのは神様なんです。だったらその方に任せていけばいいじゃないですか。その方が教えてくださるんですから。その方約束されたんで、必要を与えるって。だったら私たちの責任は、その方に委ねて、その方の導きに従っていくことです。そう思いません？この方だけが、神様だけが私たちの未来を知ってるわけでしょ。我々いっぱい計画を持ちます。明日こうして、明後日こうして、一年先にこうしてって。でも正直なところ明日のことは誰もわかんない。わかってるのは神様だけです。 その方に任せて生きるということ、その方の導きに従って生きるということがどれほど安全か。神様は最善しかなすことのできないお方なんです。ご存知でした？ある人々は、御心に従えば何か大きな犠牲を強いられるんじゃないかと恐れている人がいます。意味分かってくださいます？神様に忠実に従っていったら、何か大変なことが自分の身に起こるんじゃないか。神様ひょっとしたら私に遠いとこ行けって言われるんじゃないかとか。ね、こんな働きをしろって言うんじゃない。だったら神様の御心を求めないで、まあまあ、普通に生きてたらいいんじゃないかって。そんな歌が昔あったんです。アメリカで。神様、どうぞ私をアフリカに送ってくれませんようにって。大変だからって。御心を行いたくない。だってそれは、神様っていうのは御心を求めたら大変なことを自分に命ずるかもわかんない。これは神様のことが分かってないからです。いいです。神は最善しかなすことができないんです。神はあなたに最高のものをくださるんです。我々なんです。神の最高のものの代わりに2番目、3番目、4番目、5番目を選択してしまうのは。神様が私たちに2番目、3番目、4番目のものを与えようとしてるんじゃないんです。神は最高のものを与えようとしてる。私たちなんです。最高のものに代わってそうでないものを選択するのは。しっかりとどんな神様なのかっていうのを覚えなきゃいけない。最善のものを常にください。だからあなたに一番必要な永遠の命を備えてくださったわけじゃないですか。ね、一番必要なものを神様備えてくださった。その神様はあなたに常に最善のものを与え続けてくださる。それが神様なの。この聖書の教える。この神様はあなたの弱さを知ってるんです。ね、だから神様って、頑張んなさいよなんて言わなかった。私の後ついておいでって言ったんです。私に委ねて、私を信頼して、ついておいでって言ったんです。しかもそう言っただけじゃない。神様は私たちの手をしっかり握ってくださって、心配すんなって。私があなたと共にいるから、知ってるよって、あなたがどれほど弱いかを。そんな神様だって。そんな神様であるから私たちをその方に委ねて従っていくことが、どんなに幸いなことか。そのことを我々しっかり覚えなきゃいけない。またね、皆さん、救いのことを考えてくださいます。何のために神様あなたを罪から救ってくださったのか。何のために神様あなたに永遠の許しをくださったのか。それは、あなたが神様の栄光を表すものとなるためでしょ。言い方を変えたら、あなたが神様はどんなに素晴らしいお方であるかということを明らかにしていくためです。いいです、皆さん。ぜひこれ頭に入れておいてください。神が私を罪から救い出した、地獄から救い出してくださり、永遠の命を与えてくださったその目的は何か。私が神の栄光を表す。私がこの神様の素晴らしさを人々に明らかにしていく。言葉を持って、生き方を持って。ここまでいいでしょ？何回もそれ学んできたんですから。この御言葉がそれを繰り返し教えるんですから。だとしたらですよ、どんなふうに生きていくべきなのか、神様は当然教えてくださってるはずじゃないですか。あなたや私が神の栄光を表していくためにどう生きたらいいのか、その神様の教えに従っていかなければ、その目的を果たすことなんかできます？だから私たちは御言葉に、この御心に従っていこうとするんです。その時に我々が何のために生かされているのか。ね、それがわかるだけじゃない。その目的に沿って私たちは生き、その目的を果たしていくことができるんです。もう一つだけ。皆さんご存知ですか？あなたに対して神様は特別な計画を持っていらっしゃるって。残念なことに多くのクリスチャンは、私は、ダメですなんておっしゃるんです。いつの間にかクリスチャンの間にね、みかんじゃないですけど、特級があって、ねえ、なんかそれよりも位の劣るものがあって。私はその一級のクリスチャンじゃないです。二級のクリスチャンです。そう思われるのは勝手ですけど、そんなことは聖書教えてないんです。 なぜそう生きるか。この人類の歴史の中で、あなたという存在はただ一人しかいない。でしょ？過去を振り返ってみても、未来を見ても、あなたはたった一人なんです。神様は特別にあなたを作ったんです。最高のものとして神様はあなたをお作りになったんです。そのことをしっかりと覚えなきゃいけないんです。だってそう神様おっしゃってるんです。二級品作ったんじゃないの。あなたは最高ものとして神様作られて、そして同時に神様はあなたに素晴らしい賜物をくださったんです。イエス様を信じたときに神様はあなたに特別な霊的な賜物をくださったって。その賜物というのは、イエス皆さん、隣の人と比較したときに全部違うんです。あなたに与えられている賜物っていうのはあなたにだけ与えられている特別な賜物なんです。誰も持ってないんです。それはあなたが特別だからです。特別なものとして神様を作り、特別なものとして神様はあなたを生かしてくださり、特別なあなたに素晴らしい賜物を与えてくださったんです。そして神様はあなたにこの地上での命を与えてくださった。どんなに望んだって、私は100歳まで生きると思ったって、神様が80歳で決めとられた80歳じゃないですか。ね、そうやって見たときに神は私を特別に作り、私に特別にその地上での生活を与えてくださってるんです。何年かわかりませんけれども、それはすべて神様の計画のうちにあるわけです。そのように特別なものではあなたに対して、どのように生きていくべきなのか。当然神様教えてくださっていますよ。この御言葉を通して。だってあなたがこの御言葉に従って生きていくならば、あなたはその目的を果たすことができるからです。神様はあなたを使ってくれるからです。例外なく。さっき私たちは前奏曲で流れてた曲、聖歌の471番の曲でした。神の玉を安け触って、フランシス・ハーバガルという人の書いた曲です。それ聞いてましてね、日本語の繰り返しのコーラスの部分っていうのは、それがうまく訳されてないんですけども、この人が書いた詩はこんな歌詞なんです。主にとどまれって。その時にあなたの心は、祝福で満たされるって。その時にあなたは神が約束された完全な平安と安らぎを見出すであろうって言うんです。ね。今我々が学んでることをちゃんと歌にしてるんですよ。私たちの心が本当に神様の平安と喜びと、そして安らぎで満たされるために何が必要なのかって。しっかり主を見上げることです。私たちの神様のことをしっかりと覚えることです。この神様に従い続けていくときに、そこに本当の祝福がある。本当の幸いがある。なぜ我々は御言葉に、御心に従っていこうとするのかって。我々が御心に従うことによって、我々は罪に対して勝利の生活を得ることができるから。我々はそのときに本当の幸せを得ることができるから。三つ目は、あなたが価値ある生活を営んでいくための、実はそれが鍵なんです。あなたの人生が無駄にならないために、ね、価値ある生活を送る鍵、それは、あなたが神の御心に従順に従っていくことなんです。このペテロ第一の手紙の4章の2節をご覧いただきますと、こうしてあなた方は地上の残された時はもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですと、こんなふうに語られています。罪か神か、救われる前の生き方と救われてからの生き方とを対比しています。救われる前、罪許される前、それは人間の欲望のために生きてきた人生でした。 人間の欲望、つまり禁じられているものを憧れたり、情欲であると。このペテロ第一の手紙の一章の14節のところに、1ページ戻っていただくと、そこに従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わずと、こんなふうにペテロ第一の一章の14節で教えていました。神様を信じる前、非常に無知な生活をしてきた。どんな生活か、様々な欲望に従った生き方だった。この同じペテロ第2の手紙の一章の中にはこうあります。4節。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。ペテロ第2の手紙の一章の4節。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。世にある欲のもたらす滅びを免れたんです。救われた人はみんなこうだって言うんです。しかし救われる前の私たちの世にある欲のもたらす滅びを自分の身に招くような、そういう言い方をしてたというわけです。ですからここで言われている人間の欲望っていうのは、それは性的なことだけを教えているわけじゃありません。この世的な神様の考えとは違う、そういった考え、また願望を指すわけです。例えば、人を蹴落としてでも出世したいなんて願望を我々よく耳にしたりするわけじゃないですか。神様から来てるもんじゃない。有名になってまたお金持ちになって人から羨まれるような生活をしたいとか、そんな人になりたいとか、お金持ちになって何でも自分の欲しいものを手に入れたいとか、自慢をしたいとか、ね、そういった神様が喜ばれない考えを持って、願望を持って生きてきた、その生き方です。神様に従っていく、生きるべき人間が神様を無視して自分の思い通りに自分の好きなように生きていこうとする。そういう生き方です。そういう生き方を我々はしてきたと言います。しかし私たちはそういう生き方から救い出されて新しく生まれ変わったんだって。救われた後はどうなったかって。2節の後半にこうありました。神の御心のために過ごすようになるのですって。神の御心のために過ごすって。神様に喜ばれる人生を生きていこうとする。そのような変化が我々のうちに起こったんです。かつては自分のために、自分を満足させるために、自分を喜ばせるために、生まれ変わった私たちは今度は神を喜ばせよう。そのようなものに生まれ変わったって言うんです。で、神様の御心ってさっきもちょっと触れました。ね。分かってるようでなんとなく分かってるようで分かってない。聖書の中を見たときに神様の御心っていうと、神様の定まった計画を指して、そのような言葉が使われていることが、この聖書の中に明らかです。神様の定まった計画。例えばこの歴史上の様々な出来事っていうのは、神様が感知しておられないのか、知っておられます。誰が王になるのか、神の計画のうちにあります。神の御心です。我々がよく理解できない。なぜと思うことがいっぱいあるっていうのは私たちの基準でものを見るからです。しかし聖書を見たときに神様は全てのものを司っていらっしゃる。神は御心のままに全てのことを導いていらっしゃる。これが御心です。これに対して私たちはどうこうすることはできないんです。ね。そういう神様の永遠のご計画、これ御心です。同時にね、さっきも触れたようにこの神様の御言葉、聖書の教えというのが神の御心です。だから先ほどダビデが言ったように、自分は神様の言葉を私の心に蓄えたっていうのは、神の御心に従って生きていこうとするっていうのは、この神様のお言葉に従っていこうとする。だってこの御言葉は、この神様のお言葉である聖書は神の御心だからです。神様のご意志が示されている。もう一つ神の御心っていうと、神の永遠のご計画だけじゃない。 神様のお言葉だけじゃない。御言葉の中にないことに関して我々がなす日々の選択があります。ね、それも御心っていうんです。だからどっちかというとその話を我々は特に御心っていうときにそれを指しています。どっちの会社を選びましょうかとか、ね、誰と結婚しましょうかとか、いろんな選択ある。御心を求めてってよく我々口にするじゃないですか。さっきもお話したように、御心っていうのは非常に便利な言葉であって、ね、水戸黄門の印籠のように出てきたら、みんなが母っていうような。私は皆さんにお話したことはきっとあったと思いますけれども、昔ね、私の教会の牧師が御心を教えてくれたんです。ね、彼がこれが御心です。こうじゃないんですか。違う。これが御心だ。ですから私は御心っていうのは個人的に知ることはできないんであろうと思ってました。ですから、今からもう28年ほど前、そのアメリカの学校で学長に初めて聞いたことはそれでした。先生、御心っていうのは個人的にわかるんですかって。その先生がおっしゃったのはもちろんですと。神はあなたに御心を示してくれる。非常な喜びと安心に満たされることを今でも思い出します。だって今見てきたように、ここまで神様はあなたに個人的に関心を持ってらっしゃる。あなたに計画を持ってらっしゃる。あなたに語ってくれるんです。あなたに教えてくれるんです。じゃあどうしたら我々御心を求めることができるのか。今それに対して時間を取ることはできません。でもね、簡単に言うとね、皆さんね。御言葉が、聖書がダメだって言ってることは、なんて言ったらダメなんです。例えば神様、今はとっても高価なものがありますと。盗みましょうか、どうしましょう。御心を教えてください。なお、御心は分かっているんです。盗みは罪だと聖書が言う以上、盗みは罪なんです。御心はそこに示されているんです、ね。結婚に関して私たちは、神様、未信者と結婚してどうでしょう。あなたの御心を示してください。御心は示されているんです。ダメだって言われたんです。だから私たちは、御心っていうときに気をつけなきゃいけないのは自分のやりたいことをしていきたいから、なんとかそれが御心になることを求めるんですけど、御心というのはもうこの聖書が教えていることです。聖書がノーって言ったらそこに御心があるんです。確かに聖書がノーともイエスとも言ってないことに関して、これに関して私たちはどうするかっていうと、日々主と共に歩んでいくことによって、神は私たちに教えてください。イエス?確実に教えてください。だからクリスチャン生活が楽しいんです。私がクリスチャンになってから33年間の生活を振り返ってみたときに、何を神様いつも教えてくれたか、ね、大きく分けて2つある。1つはどんな時にも主に信頼しろって。もう1つは神は御心を示してくれる。だから楽しみなんです。これが道である、これが私の御心であるって天から声がするわけじゃないです。確信が与えられるんです。そうやって神様を導いてくださった。そんな歩みを神様はあなたにもさせてくださるんです。神は生きてらっしゃる。あなたに関心持ってらっしゃる。あなたを導こうとおっしゃってる。あなたが御心に従おうとするなら、神様はあなたを引っ張っていってくださる。この4章の2節のところで、御心のために、神の御心のために過ごすようになるのですと。この過ごすっていうのは新しい生き方を意味しています。肉に従って生きるんではなくて、神との関係において生きるという、その新しい事実の話を強調しているんです。ということはですよ、皆さん。救われている人の特徴なんです、これが。神様の御心に従っていこうとすることは、本当にあなたが救われていることの特徴なんです。新しく生まれ変わった人は神の御心に従っていこうとするんです。そのことをペテロはここで言わんとしているんです。ペテロだけじゃないです。 イエス様がそのことを教えてくださったんです。こんな御言葉皆さん覚えてます？天におられる私たちの父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですって。イエス様はこんなことをマタイの12章の50節でおっしゃったんです。マタイの12章の50節。天におられる私の父の御心を行う者は兄弟なんだって。姉妹なんだって。虚しい告白をしたなんて言ってないんです。そんな話をしてんじゃない。御心を行う者は兄弟だって。なぜなら御心を行う人々っていうのは救いをいただいている人たちだから。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも永らえますって。これどうです？世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも永らえます。世は滅びるし、神様知らなかった人々は滅んでしまうけれども、しかしある人々は永遠の命をいただくって。どんな人です？神の御心を行うものです。第一ヨハネの、ヨハネ第一の手紙の2章の17節のところにそう記されている。ヨハネ第一の手紙の2章の17節です。もう一つ決定的なのは、イエス様がマタイの7章でおっしゃったこと。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと、こんなふうにおっしゃった。ね。主よ主よという者がみんな天の国に入るんじゃないって。入れるかどうか、天国に行けるかどうか、罪の許しをいただいているかどうかっていうのは、その人が神の御心を行うかどうかにかかってるんだって言うんです。マタイの7章の21節の御言葉です。そして最後にもう一箇所。パウロがこんなことを言います。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。コリント第2の手紙の5章の15節の御言葉を今お読みしたんです。コリント第2の5章の15です。いいです。救われた人のその特徴が記されているわけでしょ。救われた人っていうのはもう自分のために生きる人生が終わったんだと。自分のために、私のために死んで蘇った方、つまりイエス・キリストのために生きる人生、それが始まったんだ。だからイエス様のために生きる人、そういう人が救われている人だというんです。今見てきたように神様の御心に従っていく、御言葉に従っていく、つまり同じことをパウロがここで言ってるんです。ですから、今日ペテロの御言葉を見たときに、神の御心のために過ごすようになるんだと。あなたはそういうふうに生まれ変わったんだ。新しくされたんだ。あなたは救われた者として、神の御心に従って生きる者なんだ。正直言ってこの話をすると、そう思うときもあるし、あるときはそうでないこともある。心の中を正直見たときに神様に喜ばれることをしていきたいと思いがある。神様の御言葉を聞くとそれに従っていきたいと思う。しかし実際の生活はというと、そうでないことを私はただ繰り返している。そのような証をなさる皆さん、ね、ペテロはここでどんなときでも謝ることなく常に神の御心を行っているから救われているって言ってるんじゃないんです。生きる方向なんです。かつての私は自分のために生きてた。救われた私は神のために生きようとする。その方向の転換が起こっている。だから私は神様、あなたの御言葉に従っていきたいです。あなたの御心に従っていきたいです。そのような思いがあなたのうちにあるかないかです。完璧にできている人はここに何人いますか？そんな質問したら間違いなくゼロです。神によって救われた人の心の中にはこんな新しい考え、こんな思いが与えられた。もう残ったこの地上の短い生活、私は私を愛して私を救うために命まで捨ててくださったこのイエス様に従っていこう。この方の御心に従っていこう。そうして価値ある生活を、永遠に価値ある生活を私はしていこう。そういう思いを持って生きていらっしゃる方、そういう思いを持っている理由は、あなたがこの神様をいただいているから、つまり救われているからです。 今日私たちはこの2節の御言葉だけを見ることにとどまりましたけれども、ペテロが私たちに教えてくれていること、どうぞクリスチャンよ、しっかりと神の御心に従い続けなさいって。なぜならあなたが従っていくときにあなたは勝利ある生活を送ることができるから、あなたは本当の幸せを経験しながら生きていけるから、ね、そしてあなたは永遠に価値ある生活を送ることになるから、御心に従い続けなさい。そのためにあなたは救われ、そのためにあなたは生かされてんだから、どうぞそのような歩みを持って主に従い続けてください。その時に神様はあなたを通して働いてくださる。もしこの中にまだ救いの確信がない方いらっしゃったら、神はあなたのことを愛してあなたに救いを備えてくださった。その救いをどうぞご自分のものとしていただいてください。今日からこのイエス・キリストをあなたの神と信じ従っていく選択をして罪の許しをいただいてください。そのことを心からお勧めします。父なる神様、今日もこうしてご一緒に御言葉を学ぶことができて感謝をいたします。どうぞ神様、お集いになった皆さんの心の中にあなたの御業がなされるように、そしてそれぞれが生かされている目的をしっかりと覚え、その目的に沿って生きることにより、あなたの一番望んでらっしゃるあなたの栄光を表すことができますように。どうぞ神様、一人一人の心の中にあなたの御業がなされますように。今日も大切なことをあなたが教えてくださり、あなたの御心を教えてくださったことに心からの感謝をいたします。この時間を感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。